耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1250回10月12日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。10月の12日火曜日ですけども、3連休明けの火曜日ですね。皆さんお元気でしょうか。ここで元気がないという方はですね、連休のリフレッシュが足りなかった、もしくはうつ病予備軍ですからね、ちょっと気をつけてください。で、10月の11日なんで月曜休みだったのかなって調べてみたらですね、カレンダーで体育の日って書いてましたね。体育んでますか皆さん。僕ちょっとやばい全然運動してないんですけどもね。スポーツの秋って言うんですけれども、運動の予定とか全くないですね。本当にそろそろ年齢的にもまずいのかなと思うんですけど、開き直りましょう。読書の秋ですよね。新刊ラジオのリスナーさん、そして僕、そしてスタッフ、やっぱり読書の秋をねガンガン押すべきなんじゃないかなと思うわけです。というわけでですね、読書の秋にね、今回も読みたい本を、ご紹介しようと思います。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ておりますマルコム・グラッドウェル著、勝間和代役、マルコム・グラッドウェル・ザ・ニューヨーカー傑作選3、採用は2秒で決まる、直感はどこまで当たりになるか、という本です。今回の本はマルコム・グラッドウェル傑作選の第3弾なんですね。1弾2弾ちょっと新刊ラジオではご紹介してこなかったので、まあ、ざっくりとご紹介しますが、第1弾はケチャップの謎、世界を変えたちょっとした発想という本で、これは例えばテレビショッピングとか、あとヘアカラー広告とか、あと犬の調教とかですね、まあ、アイデアと先見性とで未来の世界を大きく変えたという、まあ、小さな業界の天才たちの物語を集めたものでした。で、第2弾が失敗の技術、人生が思惑通りにいかない理由、こちらで、これはですね、問題や課題を解決しようとしてもなかなかうまくいかないのは、問題解決のためのセオリーや前提が間違っているからではないだろうかというね、まあ、そういったことから始まるコラム集だったんですが、基本的に傑作選というようにいろんなそのコラムとかちょっと話題の違うものが集まっているものになってます。で、マルコム・グラッドウェルさん、以前新刊ラジオでご紹介したの天才という本でしたけど、まあ、いわゆるその天才とは何かみたいな話がやっぱり得意分野なんですね。というわけで第3弾はですね、採用は2秒で決まる、直感はどこまで当てになるかというタイトルなんですけれども、これはですねやっぱりコラム集なんですが、その前に著者をご紹介します。マルコム・グラッドウェルさん、1963年イギリス生まれ、ワシントンポスト紙のビジネス・サイエンス担当記者を経て、現在は雑誌ニューヨーカーのスタッフライターとして活躍中。これまでの著書がですね、いずれも世界で200万部の大ベストセラーとなっている、今世界で最も人気のあるコラムニストと言われている方です。で、本の翻訳をしているのが、皆さんご存知勝間和代さんです。勝間さんの説明は、あえて略しますけども、まあ、活躍ぶりは皆さんご存知ですね。で、そんな、お二人のコンビで書かれました今回のですねマルコム・グラッドウェル傑作選第3弾日本版なんですけども、6つの作品を収録しています。1つが大器晩成、天才は果たして早咲きの花なのか。で、2つ目が成功しそうな人、誰がこの仕事に向いているのかわからない時の雇い方は。で、3つ目が危険なプロファイリング、犯罪者分析は容易に作られる。4つ目が才能という神話、優秀な人材は常に過大評価されるのはなぜか。で、5つ目が採用は2秒で決まる、面接で本当にわかることって一体。で、6つ目がトラブルメーカー、犯罪を知ると何がわかるのか、となっています。どれも非常にね興味深いし、またやっぱりコラムニストだけって非常に読みやすい文章なので、まあ、あっという間に読んでしまうことができると思います。で、まあ、どれをね紹介しようかちょっと悩みました。なぜかというとですね、この6つ、まあ、ある程度関連性があるんですけれども、まあ、それはつまりそのいわゆる直感とか思い込みってのは当てにならないよという教訓なんですけども、それ以外そんなに共通点がないのでね、1つ紹介するとそれだけの本だと思われてしまうのでどうしようかと思ったんですけど、まあ、ちょっと皆さんがこれを読んでね6つのコラム全部読んでくれると、期待しつつ、今回は1つだけ、大器晩成、天才才は果たして早咲きの花なのか、ここのところをね、ご紹介しようと思います。この章はですね、まあ、大体こんな感じのコラムが書かれてます。世間一般の考えによると天才は早熟であって、真に創造的なことを成すためにはみずみずしさや溢れ出るエネルギーが必要だと考えがちである。 まあ要するに若さこそが天才だみたいなね、そんな考え方が世にまかり通ってるんじゃないかという、まあこのグラッドウェルさんのですね、警告です。例えばですね、これはアメリカの例なので、ちょっと分かりづらい人もいるかもしれませんけど、オーソン・ウェルズが、市民権を監督、主演したのが25歳。モーツァルトがピアノ協奏曲第9番編歩調長ジュノームを書き上げたのが21歳。というわけで、やっぱり天才って若いねーっていうふうに皆さん思うかもしれません。だけどその真意は一体どうなんだろうか。という感じでですね、シカゴ大学の経済学者デイビッド・ギャレンソンが数年前に調べた若さの神話の真偽というものを取り上げて、具体的に説明しています。中でもですね、面白いなと思ったのがパブロ・ピカソとあとポール・セザンヌ、画家ですけども、まあピカソといったらやっぱり皆さん天才っていうイメージが強いと思いますね。でポール・セザンヌはですね、人生の後半に才能が開花したと言われています。でこの二人の違いを比べながら、いわゆるその大器晩成、そして天才とは何かというのをですね、語っているところがあるんですけども、ちょっと一部抜粋して読んでみましょう。本の通りではなくですね、少し話し言葉に合うように改変してありますのでお気をつけください。ピカソは鮮烈な輝きを放った早熟の天才だ。本格的な画家としてのキャリアの始まりを告げる昭君カサヘマスの埋葬は20歳の時に描かれ、時を置かずしてピカソは代表作を次々と完成させた。アビニョンの娘たちは26歳の時の作品である。ピカソは私たちが考える天才のイメージにぴったり一致する。だがセザンヌは違う。パリのオルセー美術館、セザンヌの作品の世界で最も優れたコレクションを誇るこのセザンヌルームに行って、数々の傑作の脇にある小さな札を見れば、それらが人生の後半に描かれたものだとわかるだろう。ギャレンソンは簡単な経済分析を行った。つまりオークションでピカソとセザンヌの作品に支払われた金額を、2人がそれらを描いた年代によって一覧表にしたのだ。ピカソの場合、20代半ばに描いた絵は平均して1点につき60代に描いた絵の4倍の値がつけられていた。セザンヌは反対だった。60代半ばに描いた絵は若い頃に描いた絵の15倍もの値がつけられていたのだ。みずみずしさや溢れ出るエネルギーはセザンヌには意味がなかった。はい。というわけで、まあこれは大器晩成のセザンヌを例に挙げてですね、いわゆるその天才とか才能というものは若さから来るものではないよという、判例の部分なんですけども、皆さんいかがでしょうか。まあなんて言うんでしょうね、この今回のですねマルコム・グラッドウェイさんのコラムに関してはですね、いわゆる皆さんが今まで読んできたようなビジネス書の分かりやすい論理っていうのはちょっと少ないかもしれません。A プラス B イコール C であるみたいな書かれ方してなくてですね、 A という話があって B という話があって C という話があるよと、でこういうことがあるんだけど私はこう思うんだけど皆さんどう思うと。だからね、スパッとこう結論を言ったりスパッと論理的に解決する本ではないってことを先にちょっと僕としては断っておこうかなと思います。だから採用は2秒で決まるってすっごくいいタイトルなんですけども、他にもねこの本に載ってるコラム、成功しそうな人とはとか、あと才能を信じてしまっていいのだろうかとか、すごいいいタイトルなんですけども、その答えをすぐに知りたいという人がですね、この本を読むとちょっとあれどこに答え書いてあるのって迷っちゃうかもしれません。なのでですね、答えをすぐ知りたいと思うような人はですね、一回ちょっと本を手に取ってみてですね、自分がこの文章に合うかどうかをですね、チェックしてみてください。そうじゃなくですね、知的な話は何でも聞きたいよと、基本的に自分の頭で考えるのが大好きだよっていう人はですね、この本すごいバッチリ合うと思います。すごい僕らのね、知的好奇心を刺激してくれるね、話っていうのをたくさん出してきますので、今のその天才大器晩成の話でもですね、ピカソとセザンヌだけじゃなくね、いろんな人の例を出してます。で、まあ、簡単に結論を言ってしまうと、これはもう僕が読んだ結論なんですけども、大器晩成というのはですね、人に認められるのが遅かったんです。で、さらに、大器晩成の人ってのは、必ずその、支えてくれる人が往々にしていると。で、その支えてくれる人との愛の物語であるので、神に愛された的なですね、皆さんが誰でも理解できるような、あの人天才だな、みたいな理解っていうのは結構及ばないことが多いと。 まあそのあたり矢島が何言ってるのか分かんないという人ですね、まあぜひちょっとこちらのコラム読んでみてください。長くねいろんな例が書いてあるんですけども、非常に答えはシンプルなところだと思います。あとはもう本当この採用は2秒で決まるというタイトルがすごくいいので、こういったね各コラムのタイトルを見てみてですね、まあ傑作選 1,2,3 のどれか、皆さん肌に合ったものを見てみてほしいと思います。もちろん全部読んでも結構です。とりあえず今日は第3弾のご紹介でした。では書籍情報です。マルコム・グラッドウェル、ザ・ニューヨーカー傑作選3、採用は2秒で決まる、直感はどこまで当てになるか。マルコム・グラッドウェル著、勝間和代役、講談社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。読書の秋ということで皆さんね、これからもいろんな本を読んでください。で僕はですね、検本いただいた本とかリスナーさんが送られてきた本とかすごい溜まってましてですね、返事とか読むのが遅れてるんですけども申し訳ありません。今一生懸命読んでますのでね、今年の読書の秋に頑張りたいと思います。では関連書籍のご紹介。新刊ラジオ第817回2009年5月16日号、天才成功する人々の法則。これマルコム・グラッドウェルさんの本です。ぜひ聞いてみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。